帝はもう良いご年配であったが、美女がお好きであった。うねめやニュクロードなども、養殖のあるものが宮廷に歓迎される時代であった。したがって、美人も宮廷には多かったが、そんな人たちは、源氏さえその気になれば、上人関係を成り立たせることが容易であったであろうが、源氏は見慣れているせいか、女官たちへはその意味の好意を見せることは皆無であったから、怪しがってわざわざその人たちが冗談を言いかけることがあっても、源氏はただ冷淡でない程度にあしらっていて、それ以上の交際をしようとしないのを物足らず思うものさえあった。よほど年のいったないしで、いい家の出でもあり妻女でもあって、世間からは相当に偉く思われていながら、多情な性質であって、その点では人を貧縮させている女があった。源氏はなぜこう年がいっても浮気がやめられないのであろうと不思議な気がして、恋の義談を言いかけてみると、不似合いにも思わず相手になってきた。浅ましく思いながらも、さすがに風変わりな衝動を受けて、つい源氏は関係を作ってしまった。噂されても決まりの悪い不釣り合いな老いた上人であったから、源氏は人に知らせまいとして、ことさら表面は冷淡にしているのを女は常に恨んでいた。内志の助は帝のおむし上げの役を務めて、それが終わったので帝はお召し替えを奉仕する人をお呼びになって、出てお行きになった部屋には他の者がいないで、内志の助が常よりも美しい感じの受け取れる風で、頭の形などに縁なところも見え、服装も派手にきれいなものを着ているのを見て、いつまでも若作りをするものだと源氏は思いながらも、どう思っているだろうと知りたい心も動いて、後ろから物裾を引いてみた。華やかな絵を描いた紙の扇で顔を隠すようにしながら見返った内志の助の目は、まぶたを張り切らせようと恋に引き伸ばしているが、黒くなって深い筋の入ったものであった。妙に似合わない扇だと思って自身のに変えて原点寺のを見ると、それは真っ赤な字に青で厚く森の色が塗られたものである。横の方に若々しくない字であるが、上手に森の下草追い塗れば駒もすさめず狩る人もなし、という歌が書かれてある。嫌味な恋歌などは書かずともよいのにと源氏は苦笑しながらも、そうじゃありませんよ、大荒木の森こそ夏の影は知るけれで盛んな夏ですよ、こんなことを言う恋の遊戯にも不似合いな相手だと思うと、源氏は人が見ねばよいがとばかり願われ、女はそんなことを思っていない。君しこば、手慣れの駒に刈り替わん、盛りすぎたる下ばなりとも。君しこば、手慣れの駒に刈り替わん、盛りすぎたる下ばなりとも。とても色気たっぷりな表情をしている。